お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は大阪大学接合科学研究所副所長の近藤勝義先生をお招きいたしまして、使えるナノテクと題しまして、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺ってまいりたいと思います。近藤先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はあの大阪の方に私もお邪魔いたしまして、近藤先生にお話を伺うわけでございますけれども、近藤先生、まずこの接合科学研究所の接合科学というのはまずどういうことでございましょうか。
はい、もともとはですね、大阪大学に溶接工学研究所というのが、はい、できまして、でこれはあの、我が国初の共同利用の研究所第一号としてですね、認められた研究所
で、はい、
で、まあ、そもそも溶接は当時は重工長大でございましたので、当然橋梁をはじめですね、鉄鋼メーカー等々は皆さんその溶接技術が材料研究開発した次に物を作るという観点でいうと溶接接合技術と非常に大事だということで、そういう科学の面もさることながら産業面、産業界からの要望が非常に強くて、この研究所が実は設立されたという経緯がございます。
そうですか、はい、はい、その中で近藤先生のご専門は、まあ、広い意味でのナノテクノロジーだというふうに伺っておりますが、はい、先生のまずご専門はどんなところでございましょうか。ちょっとご説明いただけますか。はい、
金属材料の範囲の中でも、はい、特に、粉末冶金といいまして、出発原料を粉末を使って材料を作るというところでございまして、まあ、従来鉄鋼メーカーさん等が得られるようなああいう大きな溶解炉を使って溶けた金属を出発原料にして作るというプロセスとは違いまして、非常に微細な粉末を出発原料にするというところが大きく違う。いわゆる溶かすプロセスが従来であればあるならば、我々のプロセスというのは一切溶かさない。
その金属を粉にして固めるわけですか。はい、
そうです。
あ、固まるもんなんですか。
ええ、
素人で考えてすみませんが、
プレスで圧力をかけてですね、はい、押しますと、はい、まず粉末同士が機械的につきます、
はい、
つきます、結合した状態で、それをですね、ある温度に加熱しますと、はい、原子がですね、はい、拡散するということで、はい、粉末同士が結合しまして、はい、粉が集まった塊ができまして、はい、それが十分な強度を出すと。
あ、そうですか。今こういうのは我々の生活の中でどんなところに利用されているんですか。
はい、例えばですね、今ここにございますが、時計のバンドなんかをまっすぐ見て、はい、分かるものでございますし、はい、例えば、材料を削る工具なんかそうですね、硬、はい、い工具もそうです、
はいはい、
それとあとは磁石なんかはそうですね、
はい、
磁石なんかも粉末焼きを使って材料を作ってございます。
はい、
従って、まあ、直接見えるところというよりも、むしろ自動車とか、
はい、
電子機器などの隠れたところの部品というのは大抵そうでございますし、
はい、
あとはモーターがございますね、
はい、
モーターに軸受けというのがあります、
はい、
新軸を固定する、
はい、
材料というのは全て粉末焼きで、はい、世界中の材料ですね、粉末焼きで作られています。
はい、これはその溶かして合金作るよりも何かメリットがあるんですか。
いくつかメリットがありまして、溶けたものをですね、
はい、
形を作るという、
はい、
例えばこういったカップの3次元のものを作るとなると、はい、削るとかですね、
あ、
いうことが必要なんですね。
なるほど、
はい、それに対して、粉末焼きの場合は、はい、それに沿った型にですね、
はい、
流し込んで、はい、プレスすると、
あ、
その材料ができると。
あ、型に流し込んでその形ができちゃうわけですね。
そうなんです。
あ、それ便利でございますね。
ですので材料不止まりが非常に良い、言い換えると材料コストが下がって、はい、最終的な素材コスト、製品コストが著しく下がるというメリットがあります。
は
い、
あ、そうなんですか。
まず、一つそれです、
ね。あ、そうですか。はい、で先生、じゃあその初めはその粉末の金属の、はい、そこから研究を始めた。
そうですね。
はい、そうですか。でそれから今どんな形の研究を、
今は はい、冒頭ございましたナノテクとかですね、はい、あとナノスケールからもうワンサイズ下がった原子スケール、うん、いわゆるアトミックスケールで、はい、材料を作るということをやってございます。
原子スケールで材料を作る、はい、すごいですね。
これは例えばナノスケールですと、
はい、
透過型電子顕微鏡とかですね、はい、操作型電子顕微鏡といわゆる1万倍とか10万倍のスケールで見れるんですね、
はい、
ですけど原子オーダーになりますと10万倍ではなかなか見えない、
は
い、さらにワンスケール大きくしないと見えない、
はい、
一つの原子をうまく操作することによって従来発現しない、はい、従来出ないような特性を要は出すとかですね、従来両立しない、こちらが立てばあちらが立たずというですね、トレードオフの関係の特性を両方とも成立させることができるとか、というような一種のその異次元のですね、異次元と我々はよく言うんですけど、異次元の性能を出すと、誰もがその期待はしてるけど実現しなかった異次元の世界で話ができるというような材料を作れるというのが特徴で、
それその原子レベルまで操作すると今までないような特性を持ったものができると、
はい、
例えばどんなものができるんでございますか。
例えばですね、はい、チタンの材料に取り上げますと、はい、チタンの中にこの大気中にあります酸素とか、はい、もしくは同じく窒素、はい、こういったものを原子レベルで、導入することができます。
チタンに原子レベルで酸素とか窒素を導入する、
はい、
埋め込んでいくわけですか。
そうです、ね、これはまあ、例えばピンセットで埋め込むというのではなくてですね、熱反応を利用しまして、非常に微細な、酸素の原子、もしくは窒素の原子を、チタンとチタンの原子の間にですね、入れ込むと、
はい、
でこれが入る駆動力というのは、はい、今申し上げたようなある温度エネルギーですね、
はい、
これを駆動力にして、
はい、
拡散させることによって、安定した結晶の中にですね、
はい、
安定した状態で原子を入れることができます。
はい、あ、そうなんですか。
そうしますと、例えば純チタン、
はい、
純チタンというのは、引っ張り強さという、引っ張った時の破壊する力、
うん、
これが大体600メガパスカルと言われています、うん、この600メガパスカルというのは、例えば軟鋼ですね、うん、普通の鉄の約 1.5 倍ぐらいなんですが、
はい、
その600メガパスカルに対してですね、酸素をわずかですね1% 程度入れますと約2倍のですね、1200メガパスカルぐらいまで上がります。
はあ、そんなわずか入れただけで。
そうです、で従来ですね、この1200メガパスカルのチタンを作ろうとしますと、はい、非常に高価な元素、例えばバナジウムとか、ニオブとか、クロムとか、いわゆるレアメタルですね、こういったものを大量に入れなきゃいけないと、そうしますと当然、元素が高い、で作るのにも手間暇かかってプロセスコストが高い、これに対してそのあたりにあるですね、まさに大気中にある酸素をある温度で反応させることによってわずか入れると、今申し上げたような1200メガパスカルといった特性のを持つ純チタンができると、
はい、あ、そうなんですか。それチタンの合金って言っていいんでしょうかね。どうなんでしょうか、酸素の元素が入った
と。一応ですね、分類的には合金といっても結構かと思うんですが、ただ合金と言いますと、
はい、
皆さん誤解を生まれるので、我々は酸素をたくさん含んだ純チタンと、
はい、
もしくは窒素を含有した純チタンという表現をしてございます。
は
い、
そうですか、
はい、
そもそも先生どうやってそれを見つけられたんですかね。
はい、非常にいい質問だと思うんです、はい、やっぱりですね、基本やっぱり失敗から出まして、
はい、そうですか、
そもそもですね、チタンの粉末をですね、アルゴン噴気、アルゴンガスの噴気中で加熱をして、結晶粒の組織の成長を見ましょうという実験をする予定だったんです、
はい、
で学生がアルゴンのガスをセットしてたんですが、どうも最後そのバルブを変えるときに窒素の方の窒素ガスの方に切り替えたようで、窒素ガスが流れた中でそういう実験をしたんですね、加熱処理をして、で出てきた粉末を組織を見ると、要は当初予定していた想像していたものと全く違う。で硬さを見ると、硬いかどうかと、硬さを見ると予想していた値の3倍ぐらいの硬さになってたんですね。それでアルゴン、ま
あ、
我々窒素なんて思ってませんから、アルゴンが入って窒素が硬くなる、強くなる、組織が変わる、これ大発見だと
、はい、
いうことで、もう非常にみんな喜んでですね、
はい、
それでじゃあこれ論文にしようというので分析を始めたら、 アルゴンがあると思いますが、アルゴン分析するわけですよね、出てこないんですよ。アルゴン出てこない、だけど学生が、いや先生窒素出てきましたと。窒素普通はですね、0.02% とか、まあ、多くとも 0.05% なんですね、それが 1.8% ぐらいありますと、慌ててですね、もう一度1階の実験室に戻りまして、見たらですね、バルブが窒素側に向いてるんですよね。
はいはい。
それは君窒素流れたんでしょうと。これはダメやと。当初の目的と違うと。ということで、まあ、あのちょっと、あの しょぼくれて学生は帰っていったんですが、やっぱ考えるとですね、3倍というのは、硬さ3倍というのは普通出ないと。で、しょぼくれた学生もう一度やり直して、もうちょっともうちょっと調べてごらんと、
はいはい、
どういう構造になってて、どういう形に窒素が入っているかと、そこから要は始めましてですね、
あ、そうですか、
窒素がこのように強度を上げるということ、で普通ですね、チタンに窒素を入れるというのは従来の技術からあるんですね、あるんです、全く新しいものじゃないんですが、従来は溶かして作る材料ですから、溶けたチタンの中に窒素を入れる量というのは限られているんです、ですが粉末の場合は表面積が大きいですから、窒素入る量が今の 1.8%、従来は 0.1 とか 0.2 入れば多い方なんですね、それが 1.8 も入れれるというのは、まさに粉末を使うことによる初めて発現した現象でして、それを積極的に要は使うことによって、従来のチタンに窒素を入れる挙動とは全く違う、メカニズムと違うです、窒素の有効性というのを検証しまして、
そうなんですか、
そこから窒素がいけるなら同じ原子半径で、なおかつ窒素中に入る量がもっとたくさん入る酸素だと、もっといけるだろうということで、次は酸素の検証をしたと、いうことなんです
か、そもそもどういう原理でそんなに強度があるんでございましょうか。
チタンとチタンの原子の間にですね、原子サイズで言いますと半分以下のですね、酸素原子とか窒素原子が、チタンとチタンの原子の間に割り込むような形で入るんですね、よく言います、あの侵入型の、雇用というんですが、こうやって割り込んで入ることによって、チタンとチタンが無理やり引き伸ばされる、まあ、場所によっては引っ付けられるということで、中にチタンの結晶の中に歪みが発生します、こういう硬くなるんですね、それによって歪みが発生することによってチタンの材料というのが強度が上がると、これはいわゆる古典強化の理屈で、説明できるんですが、単純に窒素原子酸素原子が入ることで、それほど要は歪みが入るというのは皆さん考えてなかったんですね、私もそうだったんです、その根本は先ほど申し上げたようにわずか 0.1%、0.2% しか入らないと、酸素の場合ですと多くても 0.4% しか入らないという要は固定概念があったんですが、溶かさない方法、なおかつ表面積の大きい粉末を使うというこの2つを武器にして、従来の添加量の上限を著しく超えて、酸素でいうと 2% 程度まで入れることでですね、この歪みの発生量を著しく増加して、従来の強度レベルを約2倍の強度を達成したということで、そういった歪みを生むことが強化機構の主たる要因だと、
そうい
うのを今解明しています。
そうですか、でその、まあ、そういう新しい金属を作る装置というのはやっぱなんか今までにないなんかよほどの最先端のものを入れないとできないんですか。
すみません、全くなくてですね。
全くないんですか。
それこそですね、例えば我々今実験室レベルでなくて、国内海外のお客さんに、企業さんにですね、そういった素材を試作して提供してます、その時に要求されるサイズが、例えば10センチ程度の、塊が欲しいとか言われますと、我々の設備では作れないんですね。つまり実験室の設備では作れなくて大きな設備がいると、でそうしますと企業さんがお持ちの設備になります、企業さんの設備というのはもう市販にどこでも売ってる設備で、要は雰囲気を管理できる 電気炉とか加熱炉を使いまして、そこに、目的とする原料を入れまして、決められた温度で決められた時間、熱を与えると、そういった原料ができると。ですので特別特段高価なものもないですし、装置でもないですし、何か知恵を入れたあの装置かと言われますと全くないんです。
そうするとまあでたらめにやってみるというのは大体見当をつけていろんなものを入れてみるというそんな形になっていくわけですか。
最終的にはもう錬金術ですから、
あのそういうになっていく錬金術ね、錬金術すごいですね。でもその本当金属って昔から人類使ってるわけですけども、今改めてその金属のそういう性質がなんか全くこうね脚光を浴びて新しい実用性のものができるっていうのは、なんかルネッサンスっていうかなんかびっくりしますね。
そうですね、本当にやっぱり今言われてる、あのイノベーションですね、何か今まで考えた延長線上、いわゆるそのリニアリティのある、その延長線上じゃなくて、一つジャンプするような、まさに違う次元ですね、例えば2次元ではなくて、3次元で議論するとかですね、そういった違う次元の特性を持つような材料、機能ができれば、まさにおっしゃるルネッサンスになると思いますね。
他にはどんなのがあるんですか。
材料という意味ですか。
材料、まず材料という意味で言いますと、
例えば今チタン以外にはですね、アルミニウムであったり、銅であったりですね、いわゆる一般的に言われる工業材料、工業金属材料、こういったものには全て今の、原子のレベルでの制御とか、ナノレベルでの制御というのは可能です。
あ、そうですか。ちょっと他になんかその先生のその技術を使って何か面白いものとは他に何かありますか。
我々金属材料の研究をしつつですね、やはりそれのアプリケーションですね、出口をいろいろと議論する中で、例えば今申し上げたチタンですね、これはあるいはチタンはご存知のと軽い、錆びにくい、もう一つ生態との適合性がいいと、こういった3つの大きな、特徴をですね、生かしてさまざまな分野で使われています。ただネックは高い。
そうですよね、
高価だと。
高いですね。で、
高価な主たる理由は先ほど申し上げた実用化されているチタンというのは純チタンではなくてチタン合金なんですね。その理由は純チタンですとやはり強度が足らない、強度を上げるためにチタン合金にすると、そうすると、レアメタル、高価なレアメタルを入れなきゃいけない、おのずと材料は高くなる、そういったなんていうんですね、悪循環、いわゆるトレードオフですね、コストと性能のトレードオフなんですが、今申し上げたように、安い酸素原子、酸素を使うわけです、窒素を使うわけです、でレアメタルは使いません、そうするとできてくるチタン合金というのは、チタン材料というのは素材自身が安い、ですのでなおかつ特性がいいわけですから、従来使えなかったところに使えると。
値段が下がる分だ
ね。値段が下がる分。
あ、そうですか。
で、特にですね、今やろうとしているのは、インプラントですね。
あ、歯のね。
歯の。歯のインプラントの材料というのは、やはりいろいろ歯医者さんに聞くと、市場でも折れてるんですね。折れる。やっぱりこう咀嚼すると、折れちゃうと。で、強くしたい。する方法は合金にすればいいんですが、チタン合金にすると今度生体との反応性が出てきてですね、要はダメだと、やはり純チタンでやってほしい、だけど純チタンだと強度が足りないということで、結構インプラントの材料っていうのは今の部品は太いんですね。5ミリとかですね、太いやつで7ミリぐらいです、で若い人がインプラント使いませんよね。
そうですね、
年寄りの方です、そうすると歯がやっぱりどうしてもこう細ってきている、特に骨粗鬆症の方などは、太いインプラントを入れますと、元々の歯がですね、骨がですね、やられちゃうんです。
あ、そうなんですか。
そうしますと、そこにもやっぱりトレードオフの関係があって、細くしたい、細くすると強度が持たない、太くしたい、じゃあ太くすると今度歯が持たない、元の歯のですね、骨が持たない、それに対して強度があって、で生体親和性の良い純チタンであれば、細くできて、で、生体との親和性もいい、反応もしない、で、なおかつ、老人のお年寄りの骨に問題なく使用できると、ということで今一つはやはりインプラント用の材料が主になっているのが一つ、もう一つは あと航空機ですね、はい、航空機関係もご存じの通りやはりあのコストダウンがより強く言われてございます、はいはい、まあ、そういった観点で、うん、チタン合金ではなくて、うん、純チタンにしてほしいというようなニーズがあるんですが、はい、やはり強度が持たない、うん、それに対してこのような形で強度が持つということで、昨年ですね、はい、11月に私あのアメリカでチタンの学会があって、その時にこの内容を初めてあの、うん、発表したんですが、やはり皆さんは最初信用しないんですね。
あ、そうですか。
はい、あの製法言いませんから。製法はやっぱりあの業界ではクローズドで、
ね、
特性だけ言うと、まず皆さんそんなチタンに酸素は入らないでしょうと、チタンは入らないでしょうと、あ、窒素は入らないでしょうと言われるんですね、いや皆さんの頭は溶かす、溶かす方法だから、上限が 0.2% とか酸素は 0.4% でしょうと、我々は詳しくは言えないけども、我々は溶かさずにこの材料を使った、作ったと、我々のマジックで作ったと。
マジックで。なるほ
ど。そうしますと分かる人分かるんですね。
あ、なるほどね。
なるほどと。で次の質問は、パテントはと。
あ、はいはい、
を出しましたと、
はい、
当然あの ICP 全部で、PCT スキャンしてですね、日本のみならず、こちら米国含め、最近、各境の中国も出しましたと、いうことで、まあ、最適にうまく抑えれるようなですね、対応はした上で発表しまして、はい、そうしますとやはりボーイング社、で、エアバス社、で、まあ、あとは陸軍、海軍、空軍ですね、アメリカの場合ですね、まあ、そういったところから強い要望がございまして、以前から陸軍とかですね、あの研究も5年ぐらいしているんですが、そこと今このチタンの材料の評価というのはあの進めているような状況であります。
そうですか、はい、でもそうしますと本当に用途は探せばいくらでも出てきそうですね。
そうですね、そういった意味で言うと、あのこういった特性がありますよというのをうまく宣伝すれば、それを見られた方が、従来と違うねと、性能もコストも、それを理解いただければ、こういうのに使ってみたいというお声掛けは頂戴できると思っております、
そうですね。あと先生、そのチタン以外にも何か面白いそのナノレベル、あるいは原子レベルで操作して面白い金属ってあるんですか。
はい、今やっております一つはアルミですね。
アルミニウムね、
はい、アルミニウムにおいては、アルミも同じく軽い、だけど、強度が不十分だと、アルミの場合はチタンと違って電気伝導性がいいんですね。
あ、はい、
電気をよく通すと、ということで、電線に使いましょうとか、
あ、電線ね、
あと車の中の電装関係、特に、ハーネスですね、ワイヤーハーネスに使いましょうという動きがあります。
今あれ普通銅ですよね。
そうです、
アルミに変えていくわけですか。
そうです、おっしゃる通りで、特に自動車の場合は、これから軽量化ニーズが非常に強くなります。
そうですね、軽いですもんね、アルミは。
どうですと今確かですね、20から30キロ程度の重量のハーネスが使っているんですね、トータルで、でこれをアルミに変えますと約3分の1の重量になります。したがって10キロ切る、ような軽量効果が出るんですね、でその時にやはり問題になりますのは、銅に比べてアルミは強度が低いというのが一つ問題ですね、もう一つは電気伝導率が、銅が100に対してアルミが約60なんです、でこの2つの、劣る点があるので、これをなんとか上げてほしいというようなニーズが非常に強くございます、で強度を上げるのは、アルミの場合は同じくアルミ合金にすればいいんですね、何か添加をすればいい、で添加すれば銅を超える強度というのは通常出すことができます、ただその時に強度は上がるんですが、合金成分が入ると電気伝導率が著しく下がります。
ああ、そうですか、
そうしますと電気を通す目的であるハーネス、電線の本来 の、 その特性が著しく損なわれますので、合金添加層というのはダメなんですね、そこで、ナノレベル、原子レベルで、純アルミニウムを操作すると、いうことを今やってくれました。
そうですか。
特にアルミについてはカーボンナノチューブですね、ナノ材料の代表であるカーボンナノチューブを膜の中に分散させて、アルミ材料を作ると、
カーボンナノチューブを入れちゃう、アルミの中に、
そうしますと 電気伝導度を低下させることなく、強度を、同合金並みにですね、上げるということが可能になります。
なるほどね、なんか本当に考えるといろいろ出てきそうですね、そもそもナノテクノロジーですね、もう今あちこちでこう使われておりますけども、その言葉がですね、非常に幅広く皆さんお使いだと思うんですけども、先生全体このナノテクを見て、その動向はどんなふうに全体をご覧になっておられますか？
そうですね、一時、10年ほど前ですか、から言われて、最盛期を迎え、で使える使えないという判断は、民間レベルで、それも日本のみならずですね、世界各国でされてきたと思います、でその結果第一次のナノテクノロジーの、ブームはですね、一旦終わったと思ってます、第2幕が今からまさに開こうかと、開こうかと、理解してます。
そうですか。
それは、要は第一次でいろんなものが出てきたと、その中で真に使えるもの、真に使えるナノテクノロジーは何かというものが分かってきたと、ではその中で第2幕は、第2ステージはその真のナノテクノロジーを、に対して、さらに機能だり、特性を付与できる新たなネオとなるですね、ネオのナノテクノロジーが求められ る、
なるほど、
でそれを要は使いこなす、これがやはりナノテクノロジーの、まさに次の進化だと思って、
新世代のナノテク、
そうですね、
先生おっしゃる真のナノテクとはどんなナノテクというふうにご理解させていただければ、
それはやはり単にナノ材料を作るのが目的でなくて、先ほど申し上げたような、例えばこちらが立てばあちらが立たない、トレードオフに関係のあるようなものを両立させる、もしくは第一第二の性能に加えて、予期しなかった第三の性能、第四の性能を同時に付与させるというような高次元の性能を高いレベルで発現する、これが真のナノテクノロジーだと思っています。
なるほどね、それはやっぱり今まででは、できなかった、逆に言うと今までそこを突破できなかった障害って何だったんでしょうか？
おそらくですね、一つナノテクノロジーで予想される範疇ですね、そこを少し固定しすぎた、もっと言うと固定概念を持ちすぎたような嫌いがあるんじゃないかなと思ってます。
そうですか。
それはそれで成功している例というのは当然あるんですね、半導体の業界では、シリコンウェアの表面を、要はナノスケールで、研磨する、平滑にするというのは目的なんですが、目的でやってきたわけです、その技術も確立したわけです、しかし当初の目的で達成したのは それで終わってる、だから、いわゆる当初考えてた目標を達成したので、そこで終わりだと、それがゴールだと思ってたわけで、そうではなくて、プロセスというのは、例えばシリコンウェアで使われた技術は他の材料で使えませんか、例えば同じ系統でいうと、シリコンの酸化物である SiO2 シリカですね、ガラスの表面を同じような技術で研磨すると、当然レンズの表面の粗さが変わるわけですね、屈折率が変わると、屈折率が変わると、じゃあたちまちですね、レンズとしての性能が上がるわけです、そうしますと光学系、幅広く使われますね、例えばレーザーの発信機であったりとかですね、まさに、今度レーダーの、例えばロケットミサイルのレーダーの窓の透過性能が上がるとか、ではじゃあガラスの次はじゃあ金属に使いましょうと、用途をですね、材料、当初考えていた半導体というものから、自分たちが扱わない領域に展開するという、そういった発想というのが、やっぱり、第一ステージには、目的思考型だったので、なかなかそれが持てなかったのかなという気はちょっとしてます。
なるほどね。とりあえず自分たちの今考える問題をクリアするところで終わっていた、でこれを横に広げるというか、
そういうことです、
可能性をもっと広く考えるということ
ですね。そうだと思いますね。
その今この分野で先生が見ておられて、その、先生と同じような研究をなさっている方、世界にもこういらっしゃるかと思うんですが、そのどうでしょう、やっぱ日本はかなりレベル高いと思ってよろしいですか？
我々がいつも競争する相手は、当然ながら、一つはアメリカですね、でヨーロッパではドイツ、イギリスですね、最近やはり中国は、 マンパワーというんでしょうかね、
はい、
人の数、もちろんながらハイレベルの、大学研究機関があります、で何よりも国の資金支援するですね、予算が日本とは比べ物にならないぐらい多くなっています、そういった要は数の力、資金の力、あとは中国からですね、留学生を日本に迎えて、そういう人たちが今もうすでに帰っているわけです、ですから知識の基礎というのは十分あります、そうすると、我々としては非常に脅威、脅威だと思っています。
なるほどね。
学問に関する思考は、日本で鍛えられた留学生は、ほぼ日本人と同じ思考を持っていますので、そういった人たちに今申し上げたような、サポート軍団がたくさんつきますと、おのずと日本人我々研究者というのは、立場上ですね、非常に苦しくなるというのはもう明らかだと思います。現実論文なんかを見ましても、非常にレベルの高い論文というのがたくさん出てきてございます。中国からですね。
そうですか、まあ、その日本はどちらかというとこう縦張りの弊害にはみんな悩んでいて、先生おっしゃるようにこう広げるというのはこう苦手だけどやらない人たち多いですよね。
そうです ね学者もそうですし、もうまさしくあの省庁が最たる例ですね。
そうですね、日本のこの省庁ですね、まさに予算とかあるいは実用化のいろんな権限を持ってますが、先生率直にどんなご印象をお持ちですか。
例えば今のナノテクノロジーを取り上げましてもね、文部科学省でもやっている、もちろん経済産業省もやっている、最近は厚労省もやっている。
厚労省、
つまり、ナノテクノロジー、ナノ粒子を使った、薬品開発ですね。DDS デリバリー、ドラッグデリバリーシステムもまさにそうです、コアは一緒なんですね、ナノテクノロジー、ナノ粒子を使う、それを工業分野に使うのか、医薬分野に使うのか、それの基礎をやるのか、それによって省庁の管轄する省庁が違うわけです、でじゃあ省庁間の情報の共有化どうですか、というとこれはもう申し上げる必要もなくですね、非常に乏しい状況があろうと思っています。でそうなりますと当然予算のですね、まあ無駄な執行というんでしょうか、まあ、二重はないとは思うんですが、必要以上にですねあるところに集中してしまうというような弊害もやっぱり出てきますので、そこはうまくですね、やっぱり平準化するというと変ですが、情報共有すればですね、肩にはならないとは思っております、
なるほどね、そうしますと純粋に技術的な問題以上に、こう社会的な問題といいますか、組織上の問題というか、発想の問題が、このもう一つネックになっている部分はあるということでしょうかね。
思いますね、そのように思います。
なるほどね、
まあ、そういった意味で言うと、今回あの内閣府が、ある領域を、中心的に取り扱って省庁横断型の事業を立てようと、第一次でいうとファーストが走りましたけども、それの後継の事業をですね、内閣府が扱うと、これは僕は一つそういった意味で言うと、先ほど申し上げたような省庁の壁をですね、まあ、取っ払うというか、できるだけこう弊害をなくして横断的に取り組むプログラムとしてですね、進めるというのは非常に有効かと思っております。
なるほどね。その学会の中ではですね、先生のようにこういろいろ新しい分野をこう目指している先生たちって結構いらっしゃると思うんですけども、多分皆さん同じようなその縦割りの弊害のお悩みじゃないかと思うんですが、研究者の皆さんその辺 この率直な考え方どうでしょう。例えばアメリカとか中国はですね、もともと目的思考型ですから、結構縦の壁って変えちゃいますよね、
そうですね、
状況に応じてね、ですから日本で研究されている先生方はみんな同じようなところに悩んでるんじゃないかと思うんですが、そういう意味ではどうでしょうかね。
まさにそうだと思います、例えば我々金属材料の分野でいうと、本当に同じなあの問題で悩んでるんですね。でじゃあ悩んでるだけじゃやっぱダメなんですね、突破しなきゃいけない、それ答えは簡単で、省庁の壁を壊すようなことは我々はできませんから、自ら違う分野に行けばいいわけです。
あ、そうですね。
で私なんかであれば、農業の分野に行きますと、農業の分野に行って、この技術をうまく使いますと、そうすると、我々が知り得なかった情報、彼にとっては常識であったことが、我々では、まあ、非常識と言いませんが、知り得なかった知識であって、それを活用することで、彼らの問題解決にもつながりますし、我々が直面した問題を解決するヒントにもなり得るということというのはあるんですね。
例えばどんなことがございますか。
例えばですね、 我々やってる研究の一つにお米のですね、はい、あの表皮にあるもみ殻、
はい、
もみ殻の中にですねあのシリカ SIO2 が含まれているんですね、はいはいはい、でこれをですね、高純度でなおかつアモルファスの状態で取り出すという技術を開発しました。
あ、そうなんですか。
これはもうまさにですね、農業分野の方におかれてはもみ殻はですねいらないものですね。
焼いちゃいます
よね。焼いちゃいますよね、廃棄物なんですね、我々にとっては、シリカが豊富に入っている資源なんです、はいはい、でいかにしてその資源を取るか、うん、使うか、はいはい、リサイクルするかということを考えますと、じゃあシリカを取るためにいらないもの、はい、主に炭水化物ですね、はい、燃やせば飛びますよね、で単純に燃やすと、なかなか飛ばない、なんで、そこから始まりまして、はい、微量入っている金属不純物、うん、例えばカリウム、うん、ナトリウム、はい、リン、はい、いずれも地面に含まれる肥料ですよ ね、
うん、そうですね、
肥料由来のものがシリカと反応することで、うん、炭水化物がうまく飛ばないと、はい、炭素として残ると、うん、そういうことが分かりまして、うん、であるならば微量の金属不純物を事前に除去しようと、はい、ここはもうあらゆるいわゆるそのケミカルの世界です、
はいはい、
化学の世界、化学の世界 で、
はいはいはい、
でそういった、化学反応を利用して金属不純物を除去すると、うん、非常に純度の高いですね、はい、シリカを抽出することができると、
はい、
できた得られましたシリカをですね、はい、それこそ半導体の原料とか、ガラスの原料、コンクリートの添加剤とか、はい、タイヤの強化剤、はい、こういったものに使えると。で従来農業分野で処理に困ってた廃棄物、燃やすとですね、ある意味一種の公害になる。
そうですよね。
こういったものを工業の分野、ナノテクの分野でこれを有効な資源にシリカに変え、なおかつそれを産業分野に応用するということ、これがやはり真のナノテクノロジーであり、別にナノテクノロジーに限らずですね、真の技術であって、はい、いらなかったもの、使えなかったものを有効に活用するというのも一つの意義だと思っている
。そうですね。でも最初その、例えば農業分野、全く違う分野の方と接触してお話しして仕事まで持っていくのも結構大変だと思うんですが、先生その辺はもうタフにやっておられるってこと
ですか。確かにですね、学会一番最初に廃棄物学会というのに行きましたときに、
そういう学会があるんですか。
あるんですね、
はい、
もう使っている言葉が違うんです
わ、はい、
からないんですよ、わからないんです、ね、多分ですね、逆の立場で我々が金属の話をしてですね、農業の方がわからないというのがあって、私は全くわからなくて、逆にわからないということは、それを知れば知識になるわけですよね。
そうですね。
彼らと同じレベルで知り得るというのは無理であっても、基礎的な内容というのは、逆に言うと大学の、講義で習う教科書を紐解けば理解できるということで、農学部のある、この辺りです、京大、
はい、
あと、たまたま北海道大学の先生がいらっしゃった、知人がいましたので、北大のですね、農学部で使っているテキストを一つもらいまして、購入しましてですね、それを少し読んで勉強して、その上でですね、リンとナトリウム、カリウムの挙動、土壌中にですね、土壌からその植物に吸い上がる、このメカニズムに関しては少し勉強をいたしました、
はい、
そこからようやく、研究を始めたというような段階ですね。
あ、そうですか、はい、先生そもそもこうやってその同じその金属の研究でもね、こう使えると申しますか、
はい、
実用に向けてのこの研究をすごく焦点を当ててやってると思うんですが、その先生を突き動かするモチベーションってどんなところにあるんでしょうか。
そうですね、実は、はい、こういう表現ちょっと不適切かもしれませんが、はい、私は大企業よりも中小企業の方が可愛いんですね、
はい、
それは生まれが東大阪で、はい、ご承知の通り、あの辺りは、
はい、
中小企業、
ね、
非常に集約したエリアですし、
はいはい、
で私のところも実家もですね、はい、以前はそういったその中小企業として、はい、その板金とかですね、はい、プレス加工なんかしておりました。
そうですか、は
い、でその辺りで特に東大阪ネジ屋さんが多いですね、
はい、
でネジ屋さん見ますとネジの頭が取れたとかですね、折れたとか、 でそのネジを熱処理するときに熱処理の不良が出たとか色が変わった。でよくよく見ると彼らは原因はよくわからない、うん、だけど折れたのは多分強度が低いんでしょう、うん、熱処理で色が変わったのは変な成分が入ってるんでしょう、うん、そういうことで不良を出すんですね、うん、でやっぱり不良を出すと当然そこ の, あの不良率がどんどん上がってきますとね、うん、経営的にはやっぱり厳しいものがあるわけです。特に顧客に対する信頼度というのは大きく下がる可能性があるんですね、はい、で中小企業さんに行くと問題ってたくさん言ってくれるんですね、
うん、あそうか、
これが足りないとか、うん、ここが問題だと、はい、僕私たち研究者は問題が分かって初めてそれの答えを出す、
はい、はあそうか、
はい、なかなかですね、問題を与えてくれる立場チャンスないんですよね。
はあ、なるほど、
で問題さえ見つければ解決できる、私は思ってるんですね、
はいはいはい、
もっと言い換えると、人っていうのは思考能力があるんで、人が考えたこと思ったことはこれ絶対実現できると、
はい、
例えば飛びたいと思ったから飛べたんで、月に行きたいと思ったから月に行けたわけなんですよ。
そうですね、
だからそういった何々したい、そういう思いがないとダメ で、で我々工学の分野では、工業的に何かの問題がある、これが一番 とっつきやすいアプローチの仕方なんですね、
はい、
そういった意味で言うと中小企業さんはたくさん問題を抱えておられて、で彼らをいかに、まあ、少しでもですね、問題解決していい環境に持っていくためにはどうしたらいいかというのがやっぱり一番のモチベーションですね。失礼ながら大企業さんに対して私はあまり興味がないんですね
いやでもそれは先生おっしゃったことまさに工学エンジニアリングの原点みたいな部分ですね。
そうかもしれませんね。
逆に言うと中小零細企業の皆さんというのはそのまあ研究所を併設されていることもないし、
そうですね、
それが先生のような方がですね、研究者の方が手伝ってくれると随分これはね相乗効果になっていきますね。
そうだと思いますね、そういった意味でも例えば東大阪の自治体はですね、中小企業を支援するですね、仕組みというのは整ってます、
はい、
だってそういうところにですね、まあ、私をはじめですね、何人もの研究者、教員がですね、まあ、講演に行ったり、場合によっては、困っている企業さんの、会社を訪問してですね、実際に、要は支援する、指導するというような仕組みというのはできてございますね。
そうですか、はい、ね、日本はやっぱり金属についてはやっぱり工業のレベルも高いと言ってよろしいということですか。
そうだと思います。
そうですよね、はい、なんか最近やっぱり工学離れも進んでいて、なおかつ外国に工場を持っていっちゃったりして、
はい、
なかなかその携わる人も減ってきて、
そうです
ね、なんか尻すぼみの印象があるんですけども、
そうだと思います。
ここはちょっと巻き返しをしないといけませんよね。
そうだと思います、
ね、
このまま進むと本当に言われる空洞化どころかですね、空洞化じゃなくておっしゃる尻すぼみよりなくなってしまう可能性があるんですね。一旦なくなると、必要な時にじゃあ 次やりましょうとなると、ゼロスタートじゃなくて、私の理解はマイナススタートなんですよ。
あ、そうですね、
まずゼロにキャッチアップする、そのゼロにキャッチアップするというのは、やめた時のレベルは例えば10年後見るとマイナスなんですよ。なぜなら周りが上がってますから、レベルが上がってますから、ゼロスタートなんかじゃないんですよ、マイナススタートですから、じゃあ10年後の技術にキャッチアップすることから始めて、それからさらにプラスを出すとなると大変な苦労なんですね。ですのでやめることはダメで、細々でもですねやり続けなきゃいけない。最低限ゼロレベルは維持する。
なるほど。
まあ個人的にはそうじゃなくて、やはり材料の分野は常に他国に比べ、アメリカ、ヨーロッパ、中国に比べ、やはり一つ抜きに出るようなですね、レベルを、学術的にもそうです、産業的にも、工業的にもそうです、維持しておかないと、日本は生きていけないと僕は思います。
本当に困ることになりますよね、その大企業のことでございますが、やっぱ大企業は難しいですか。
いや大企業はですね、まあ、先ほどの省庁と同じようにですね、ここの部署で困っている内容を隣の部署が知らないと。
それも不思議ですよね。
営利企業なんです。そうなんです。営利目的ですから、本来は情報は共有化されてですね、一つの目的に邁進しているはずなんです、ですけどやはり大きくなると分からんでもないんですよね、隣で困っていることを知りませんと、で困っている人はですね、例えば大学に相談すると、我々の答えは、いや我々こういう会がありますよと、ですけど 同じお宅の会社のここの部署でもやってますよと、うん、もしここの部署とこのことは共同研究してますよと、うん、いうことを申し上げることってあるんですよ、そこで初めて、あ、そうでしたか、うん、自社もう一回見直しますまさに東大元暮らしでですね、そういったことって結構ありますから、はい、大企業はある意味宝の持ち腐れじゃないですが、ちょっともったいない、効率的には非常にマイナスなところっていうのはあろうかと思いますね。
そうですね、でも先生やっておられる研究、大企業でも、ぜひ一緒に共同研究したいとか、製品化したいとか、そういうお問い合わせは日本の企業からもあるんじゃないでしょうか。
もちろんそういった意味でも、やってございます、決して大企業さんをですね、とお付き合いしないというわけじゃないんですが、オファーがあればさせていただきますし、現状今でも、何件かさせていただいております。
なるほどね、しかしこうなんかその大企業の組織としての問題が大きくて、自分たちでこう自発的にどんどん発展させていくような状況にはなかなかなってないという感じでしょうかね。
トップダウンは当然ありますし、競合他社を見てて、市場動向を見ながら、この分野は行けというところに対しては邁進されていると思うんですが、今までやってきてダメだったところに対してのそのうまい整理ですね、統合というのをされていないケースというのがあるので、そういったところは非常にもったいないと思いますね。
先ほどの先生のこの農業分野のシリカのお話もそうなんですが、こう世の中こう手をつければなんか宝が出てきそうなんだけど、触ってない分野って結構あるんですよね。
あると思います、あると思います、
そこに新しい技術や視点を持っていくと、結構いろんなことできるんじゃないでしょうかね。
そう思いますね。
特にこの20年ぐらい世界中の人たちがこう、好景気でいろんなことを手をつけて、でなんかやり残していることは結構ありそうですもんね。
そう思います、少し触って、経済的におかしくなって、やれなかったと、それと伴ってそこに従事してた人も仕方なく移動になる、それが、やめざるを得ない、そういう人たちに、例えば聞けば、今聞けば、おそらくそういったやりたいこと、やり残したことたくさん出てくると思います。
そうですよね。
そういうのをうまく整理して、やるべきことをやる、今の環境でですね、そうすれば、手のつけてなかった分野で、領域で我々日本が新しい産業を起こすとか、新しい工業を起こすというチャンスはあろうかと思いますね。
そうですね、特にこの日本国内でもこの20年ぐらい、ずいぶんいわゆるリストラと称してね、辞めちゃった仕事多いんですよね、もったいないものがずいぶん残ってそうですよね。
思います ね、
ね、それから先生、今の学生さん研究者の皆さんの様子はどうですか、日本の。
たまたま昨日ちょっとある方とも話をしたときに、まさに同じ質問をちょっとされました、それは話した方は同じ職種で高校の先生なんですが、私から逆にその質問を申し上げて、最近の大学生は、座学は得意ですと。
座学は得意、
大学で言いますと、理系で言いますと、3年生まではですね、いい成績を取るんですね、今我々ですと SABC と、で C よりも下はもう要は負荷、落第、単位取れない、S をたくさん取ってる学生をですね、4年生に研究生として受け入れます、で卒業研究を始めるとですね、期待してた S クラスのレベルじゃなくてですね、A もしくは B なんですね。
あ、そうなんですか。
要は教科書は理解します、ですけど教育は教科書に載っている知識を教えることが教育、受ける側はそれを理解すること、研究は教科書に載ってない知識を見出すこと、
そうですよね。
それが新しい学問領域ですね、研究なんです、教科書に載ってないこと、無のものをやりなさいという例を出すと、いきなり手が動かない、言葉が出ないんですよ。それはやはりですね、今までのその、そういった意味で昨日お会いした高校の先生に、高校の教育、大学の教育も問題ある、高校の教育ちょっとその固定概念、カリキュラムをちょっとその要は多様化させる必要があるんじゃないですかという話を少ししてたんですが、決められた範囲のカリキュラムでやらなきゃいけないのは分かるんですが、大学もそうなんですが、少しですね、自由な発想を持ったカリキュラムを作る必要がある、具体的にはこれは決して難しい話じゃなくて、 理系であっても文系に限らずですね、はい、理系であっても、はい、授業の中で討論する場を僕はあの持つべきだと思うんです。
あ、なるほどね。
アメリカそうですよね。
そうですね。
ハイスクールもそうです、ね、中学校もそうです。
そうですね。
大学はましてそうですよね。
そうですね。
理系武系問わず、テーマを出して、先生は時々喋るんです、話すんです、
そうですね、
楽ですよね、
そうですね、
講義しないんですね、
そうですね。
大学の講義なんか見てるとすごく面白くて、あちこちからいろんな意見が出てくる。
そうですね。
でその意見に対して聞いて理解して意見、これがですね、要は思考、
そうです
ね、無を無から有を作る思考ができるトレーニングなんですよ。
あ、そうですね。
ですね、そういうことをですね、やり慣れてない、まあほぼやれてない日本の学生に、じゃあこういう研究テーマやってみましょうかと言われても、知恵が出てこないんですね。知恵が出てこないんです、
はい、
そこから教えなきゃいけないです、
はい、
おそらくこれは大学だけでなくて、大学を卒業した、研究者技術者が企業に入っても同じだと思うんです、企業ももうある材料ある製品を開発しましょうということはないですよ ね、
は
い、
すね、
新しい機能、今までなかった機能、誰も達成できなかった性能、これをつけてください、
はい、
今まで達成しなかったコストで作ってくださいという、非常に厳しいハードルを目標値を出すわけですね、
はい、
それをいかに超えるか達成するか、大学の研究と一緒なんです。そういう時に企業から、この大学生はいい大学出てるのに何やこれはと、大学にいろいろとクレームが来るわけですね。
あ、そうなんですか。で
同じなんですね、我々も高校に対して、高校の先生方に対して、やっぱこういうことは問題ですよねと、ということで、やっぱり無から有を作る能力、
はいはい、
これを学生の時代に与えなきゃいけない、与えよう、勉強する機会、まあ、勉強じゃないですね、習得する機会を作らないと、与えないと、なかなかこれからですね、今日はあのそのリニアリティというですね、延長線上での議論じゃない、何かジャンプする、違う次元で議論すると、違う次元の性能を出すというようなものをですね、作るとか想像することはことが求められる日本においては、なかなかこう生きていけない、技術者研究者の人はですね、生きていけないと思いますね。
そうですね。そうするとやっぱり日本も、まあ、今のような型にはめるような、カリグラムを押し付けるようなことばっかりやってると、産業の方まで衰退していくという、
最終的にそうなると思いますね。
そりゃ、ね、困った問題ですね、あと理科離れという言葉がよく聞かれますが、あれは先生はどんなご印象なんですか。
あの、私はですね、どうでしょう、まあ、数字がそう言ってるからおそらく理科離れだと思うんですが、個人的にはそうは思ってなくて、例えばあの、まあ、昨日訪れた高校でもですね、女性の高校、女子学生が、そういうサイエンススクール、サイエンスセミナーに、手を挙げて参加するという子がいるんですね、で我々がじゃあ、夏休みだけ、特別にこういうプログラムを作りますと、どうですかって聞くと、女性とか3割4割いるんです。決して僕はこれは理科離れとは思ってなくて、
そうですね、
やっぱりなんか理系女っていう言葉ありますよね。
理系女、理系女ね。
まさに理系女機能を見ましてですね、女子だから理系はしないなんてことはもうなくて、我々は理科離れ、原因は授業がダメなんです。教える側がダメだと思います。
ああ、そうですか。
それは文献も出すと思うんですが、興味ない、先が楽しくないようなことを話すとやっぱりダメなんですよね。
なるほどね。
楽しい話、分かりやすい話、だけどこれは将来こういうことに役立ちます、もしくは今この成果はこういうことに役立ってますよ、だから科学技術は必要ですよ、科学技術は非常に日本を支える基盤の一つですよ、それに皆さん頑張って貢献しましょうということを分かるように話してあげればいいんですが、いきなり方程式から始まるとですね、難しくて、それは理科離れしますよね。
あの、大体工学部の教科書とか方程式が文章みたいなもんで、あれ全部理解したら何だか分かんないです よね。
それとあと、それ使って何になるんですか。
そう
ですので、やっぱりこれを勉強する価値とか意味とか、できれば具体的な、みんながイメージできる、学生がイメージできるようなことを含めた講義授業をしないと、 やはりそのまま、理科離れ、もっと言うと学問離れになりますよ。
そうですね、
学問いりませんと、
はい、
だったらもう例えば語学だけやりましょう、これからは中国語だと、中国語だけ勉強しましょうと、極端な話ですね、そうなっちゃうわけですよ、
なるほどね、
やっぱり学問という観点からはそれぞれの必要性、重要性、そして社会でどういう位置づけになっているかということをイメージできる、学生が理解できイメージできるような講義授業をやっぱりしなきゃいけないと思います。それは我々の責任ですね、
はい、あとあの工学ですから実験がございますよね、
はい、
長時間にわたって、はい、まあ、研究室の中にこもっている実験も多いと思うんですが、はい、ああいうのに対する興味ってのは若い人はどうですか。
それもあの面白さが分かれば、
う
ん、やります。
そうですね、
今は学生ですと、4年生が配属されて約半年経ちます、
はいは
い、4月5月の時は、うん、学校に研究室に行くのは10時、
うん、
帰るのが6時ですね、夕方の6時、
はい、
もういやおらしにいる時間です、今学生はですね、大体9時に来てます、で帰るのは大体10時とか、場合によっては設備が空いてないと、まあ、徹夜してやると、つまり、まあ、やらなきゃいけないという逼迫感もあるんですが、やはりやると新しいデータが出て、そのデータを、はい、持つ意味を自分が理解して、予想してたものに対して合致するのか、いや予想に反した答えだと、はい、いうことが分かるわけなんですね、
はい、
少しそこに興味を持つわけです、持つとじゃあ次の答えを出すために、新しい実験を組んで実行しましょうと、そういったサイクルを回すんですね、自分で回すんです。自分で要は計画して自分でアクション立てて、プラン立ててアクションすると、で結果を交差すると、それを自分で自身でやりますから、徹夜の実験であろうが、まあ、体力続く限りですね、やってますね。面白くやってます。
じゃあ今の若い人もたくましくちゃんと実験してると、ね、
ちゃんとやってると思います。
あ、そうですか。あ、素晴らしいですね。でも先生、やっぱり先生とお話を伺ってますと、この社会における工学の役割というのをしっかり認識した上でこう研究教育やってられると思うんですが、そのなかなかそういう先生ばかりじゃないんですよね、正直なところ世の中ね、で先生やっぱどうしてそういう逆に言うと、そのきっちりと抑えながら今お仕事続けられるんでしょうか。
幸い私大学出てすぐ就職しまして、
はい、
メーカーにですね、12年ぐらいいました、でそこで研究開発もして、基礎研究もして、でその成果を、いわゆる事業部工場ですね、に移管して、で事業部でその製品を立ち上げたと、やっぱり面白いんですよね。基礎研究だけやると、これ何に使われるかわからなくて、それを幸いにも事業化するチャンスをもらえて、そこで初めて、やはり我々は工学系は製造業、ものづくりに何らかの形で要は寄与する必要性がある、でそうなると立場が変わって、今の立場では基礎学問を教えるだけじゃなくて、やはりそれはどういった工学のにおける寄与なのか、社会に対する寄与なのかというものを、必要であると、いうことを学生に問う必要があって、逆に学生に教えて理解してもらう必要があるということで、基礎研究と実用化開発というのをやはりペアで、進めるというような今スタイルになっています、
ね、じゃあもう一番最初のこの先生ご自身のご体験が、まあ、今のこのスタイルを
き
ちんと形作られたという、形作られたということですね、今先生やっておられます金属関係の分野で、そのナノテクあるいは原子レベルの操作ですね、どの辺までこう進化して、そして世の中変える今の新しいフェーズはどの辺までいきそうでしょうか。
対象に多分よると思うんですね、
はい、
我々が対象とする構造材料、つまり強度とかですね、いったものが要求されるような分野に対しては、私はまだ今得られている最新 その成果でも1割2割だと思ってます。
あ、そうですか。
例えば強度が2倍になっても1割2割だと思ってます。
そうですか。
でじゃあ 100% 達成したらそれが10倍になるんですか。そうではなくて、他の成果が出てくる、つまり他の特性が出てくると思ってるんですね。
なるほど。
強度は2割、2倍だと、しかしながら強度が上がるとトレードオフの関係である遠性というかしなやかさというのは落ちるんです、でもしなやかさも同じく2倍にする、そうすることによって例えば最終目標の 40%、50% を得ると、でなおかつ他の特性を付与する、例えば今まで光を透過しなかったものを黄 金属ながらも光をとても透過すると
か。それは面白いですね。
逆に光を一切透過させない、金属光沢を出ないような表面構造を作ると、はい、いわゆるステルスですよね、うんうん、はい、そういったものを作るとか、はい、第3第4の機能を付与する、なおかつそれが想像できる、予想されるレベルでない、飛躍的に高い、著しく高いような性能を第3第4付与することによって、はい、トータルで100の性能が出ると、はい、まあ、そういった観点で今私はまだ10か20ぐらいだと思っています。
そうですか。
まだまだ、あの攻め込む領域はあるかと思っています。
そうですか、はい、そうすると今の先生のおっしゃるそのこの新世代ってあと何年ぐらいはだいたいこの姿でいきそうですかね。さらにまたその上もあるんでしょうけども、は
い、あの第一世代がまあ10年、はい、20年というレベルで進んできたんですが、はい、まあ、おそらくあの、日本だけがやるわけじゃないですね、はい、もちろん世界各国で競争するわけです、はい、で競争のスピードを考えると、はい、私は逆に10年以内で、はい、10年以内でものにしないと、はい、おそらく今やってることは意味がないです、はい、その理由は開発するスピードに対して要求するスピードが、はい、勝ってしまうと過去の異物になってしまうわけです。
ああ、そうか。
要求するスピードを著しく超えたスピードで研究開発をしない限りは成果は使われないわけですよね。
なるほどね。
そのために私たちはやれるのはやっぱりこの10年だと思います。もっと言うとこの5年間で革新的に今申し上げたような今まで考えられなかった性能を出すような出せるような材料であったり製造技術プロセスだったりこういったものを構築して残りの5年間でそれを事業化する、製品化する、実用化するというフェーズに移る必要があると思っています。
なるほどね。
そうしないと日本では勝てない、はい、日本としては勝てない、はい、そう思っています。
なるほどね。本当になんか最先端の分野で その意気込みといいますか迫力と申しますか雰囲気をね今日本当にたくさん聞かせていただいたんですが、あのこの放送本当に多くの方が今聞いておられましてですね、最後に先生からこのリスナーの皆さんに何かメッセージを一言いただけたらと思うんですがいかがでしょうか。
そうですね、今日、金属の話を中に申し上げました。で、自画自賛的なところも当然あるわけですが、こういったことを考えている日本の、研究者がいるということをまず理解いただきたい。で、当然こういう考え方を持っている研究者、教員、科学者というのは日本国内にたくさんいます。いろんな分野にいます。ですので何か困ったときは、遠慮なくですね、大学というのをぜひ使っていただきたいと思います。で、大学に足を運ぶのが、苦になるとか敷居が高いと思われる方が結構いらっしゃいます。特に中小企業さんを伺うとそういう意見をたくさんいただきました。それは決してそんなことはなくて、どなたでも受け入れるのが我々大学教員の 役目であり、それ義務でありますので、ぜひですね、遠慮なく何かあれば相談いただければと思います。喜んでお話しさせていただきますので。
はい、どうもありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は大阪大学接合化学研究所の副所長でいらっしゃいます近藤克義先生をお招きいたしまして、使えるナノテクということでお話を伺いました。本当にいいお話を今日はたくさん伺えたと思います。近藤先生、どうぞますますご活躍ください。
どうもありがとうございました。